皆様、主の年、2020年新年明けましておめでとうございます。神様が私たちのために、祝福としてお開きくださいました。この年の初めに、主の宝である大切なお一人お一人とともに礼拝を捧げさせていただくことができること、本当に嬉しく思います。今日集われましたお一人お一人の上に神様の祝福が豊かにありますように、とともに、私たちの主を褒めたたえて、ともに握手を持って、喜びたいと。今日は大津兄弟も、また泉兄弟も加えてくださって、また久しぶりの方々もお加えくださって共に礼拝を下げることができることを嬉しく思います。いつものように握手を持って主を褒めたたえましょう。はい、おかえり。お疲れ様。今年の手術でしょ。手術のために、ね、礼拝が終わった後、下にみかんとか、あるいはコーヒーもありますので、お時間にされる方は親しく交わっていただいて、思います。一言お祈りいたしましょう。その地はあなたの神主が顧みられるところで、年の初めから年の終わりまであなたの神主の目が常にその上にある。何時ら静まりて、我の神たるを知れ。私である、恐れることはない。天の父なる神様、心から感謝いたします。あなたが私たちの前に祝福としてお開きくださいました。この主の年2020年、御前に集う私たちに対して、あなたは祝福の語りかけを持ってこの一年を始めさせてくださることをありがとうございます。私自身が一緒に行くであろう、そしてあなたに安息を与えるであろう。主よ、感謝します。神様、今日あなたはこの年の初め、私たちにご自身語りかけてくださることをありがとうございます。どうぞあなたに作られたものとして、あなたに愛されているものとして、私の生涯に計画を抱いてくださっているこの朝、あなたの御子を良きことができますように。そして主よ、どうぞ厳しい時代の中にありますけれども、 下を向くものではなくして上を見上げるものであることができますように。地の果ての諸々のものよ、我を仰ぎ望め、さらば救われんと。主よ、あなたを仰いで生きるものとしてこの年歩まさせてくださるように、また祝福のもといとして神様、人々に祝福をもたらす私たちと同じくださるように感謝をし、キリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。こちら本当に、元旦礼拝をご一緒させていただけること嬉しく思います。教会はこの日曜日、今日水曜日でありますけれども、この日曜日12月の29日に年末感謝礼拝をもって締めくくらさせていただいたことでありました。本当に感謝しますと、そして聖餐式も持たせていただいてと、そうしたことでありましたけれども、私はその後ですね、30日31日と特別な思いで過ごさせていただきました。なぜなら今日この日を待ち望んで病との戦いを乗り越えて集う兄弟姉妹、あるいはリハビリを乗り越えての兄弟姉妹たちが元旦礼拝に何とか出席できるように、そこに照準を合わせて生活いたしますと、あるいは年末に愛する家族を天に送った方もいらっしゃっておられます。あるいは年の初めにまだ原因が特定できない病のために入院をしなければならない兄弟姉妹たち、あるいはこの年愛する者と別れてこれから一人で生活をしなければならない兄弟姉妹たち、また愛する者を送り出さなければならない、そうした兄弟姉妹たちも、あるいはこの年このその合否によって生涯が変わるかもしれない大きな試験に臨まなければならない兄弟姉妹たち、あるいはこの年一人で本当に大きな決断の場に立たなければならない、あるいは許されるならその責任と重圧から逃げ出したいっていう、しかしそれが叶うわけではないという、そんな状況に置かれる兄弟姉妹もあるかもしれません。大きな人生の岐路に立てられるそういう兄弟姉妹たちっていう、あるいはこの私がこの礼拝に出席することで私の愛する者の励ましとなり慰めとなるならと出席くださっている、そうした兄弟方々もあろうかと思います。あるいはですね、中にはこの年あまりにも大きな祝福を受け取ることになっていて、それがむしろ怖いですかね、そんな兄弟姉妹たちもあるかもしれません。そう考えますとですね、何を新年のメッセージとして取り継がせていただいたらよいのかっていう、30、31と皆さんはこの1年の仕事を終えてっていう、そんな思いの方も多いのではないかと思うわけでありますけれども、何とも責任の重さを感じつつの年の生を過ごさせていただいた、神様の前に出させていただく時でありましたけれども、本当に感謝、神様はどれほど皆さんのことを大切に思ってくださり愛しておられることか、この私にも語ってくださいました。 年の初め、私を礼拝する一人一人にこのことを示しなさい、そのように与えられましたのが、読みいただきましたこの14章の27節でありますけれども、しっかりしなさい、私だ、恐れることはない。古語訳聖書にはしっかりするのだ私である、恐れることはないという言葉であります。しっかりしなさい、私である、恐れることはない。私は一人一人に私自身が語るこの感覚、言葉の感覚を今日集う一人一人に受け取ってほしいんだ、私自身がしっかりするのだ、私である、恐れることはないと語るこの感覚を集う一人一人に受け取ってほしいんだ。神様、どういうことでしょうか。そのように神様とやり取りをさせていただいておりました。あ、分かりました、神様、あなたはこの元旦礼拝に集われるお一人お一人にこの年どこかでこの語りかけをなそうとしておられるんですね。それゆえにこの語りかけを聞いたときに、一人一人が今の音は何だろうとあたりをこう見回したり、あるいは誰かが外にいるのだろうか、で戸を叩いたんだろうかと扉をから首を出してですね、どなたか私を呼びましたかというようなことではなくて、皆が即座に主だと分かるようになさりたいんですね。私である、恐れることはない。ここに記されています27節に記されています私とはもちろんイエス様のことでありますけれども、聖書の中で私である、恐れることはないと語りかけられるのは誰の言葉でありましょうか。それは神様ご自身の御声であります。人類が罪を犯す前、私たちの魂の源である神様は、私があなたの神ですよ、私があなたの命の源ですよ、霊の父ですよなんて言わなくても、父なる神として人類に語りかけてくださって、人も何の疑いもなく神様と、それでよかった。ところが人が神様から離れて自らを神とするようになり、ついにその罪のゆえに滅びようとするとき、人は神の名を呼ぶわけですよね。神様、この奴隷の状態、この苦しみから私たちを憐れんでください、助けてください。その時その叫びに応えてご自身のお選びの民を救い出す時に、神様がご自身の名前を明らかになさった、その名前が私であるという語りかけでありました。聖書はそのことを出エジプト記に記しています。イスラエルの民の叫びが私に届いた、モーセよ、私はあなたをエジプトの王ファラオのもとに遣わす、あなたはそこで言わなければならない、ファラオよ、神様がこう仰せになる、我が民を去らせよと。そしてモーセよ、 民の先頭に立ってイスラエルをエジプトから脱出させなさい。けれども言葉の人でなかったモーセは最初尻込みいたします。かつてイスラエルの民のためにと思って行動したわけですけれども、その思いを受け取ってもらえず退けられて、モーセを誰がお前を私たちの王としたのかっていう、その言葉に心傷ついてまだそれを負ったままでありました。けれどもモーセは神様から励ましをいただいて、神様は分かりました、では私が民の前に立ってかくかくしかじかあなた方の叫びを聞かれた神様が、この奴隷の状態からあなた方を脱出させるために私を使わしたのです、どうぞ私に従ってくださいと、あなたの思いをご計画を語ったときに、ではモーセよ、お前を私たちに使わされたというそのお方の神の名前は何というのかと問われたら、私はどのようにあなたのことを紹介させていただいたらよろしいでしょうか。その時神様が語られたのが、私であるでありました。私だ、私はあってあるものだ、私たちはこのあってあるお方、私はあるとおっしゃるこのお方によってあらせられているものでありますけれども、このお方はもともとあるお方、永遠の始めから永遠の終わりまでっていう、しっかりするのだ私である、恐れることはない、この私であると語られる方、このお方にはどんな特徴があるでしょうか。それはモーセその人も、モーセもその一人でありましたけれども、このお方から私はあるという、しっかりするのだ私であると語りかけを、この方からこの語りかけを聞いた者の生涯においてですね、その生涯が未完成に終わったというケースは一つもない。必ず私であるというこの御声を聞いた者の生涯は必ずこのお方によって完成される。聖書を見ますと、このお方の御声を聞いた者として、アブラハム、ダビデ、イザヤ、ダニエルと他にもたくさんの人の名前が挙げられるわけですけれども、しっかりするのだ私である、恐れることはないとの御声を聞いた者たちは必ずその生涯が完成へと導かれている。そして皆さん、この私であると語りかけられる神様の御声は特別なものであって、イエス・キリストが誕生されるまでは誰でも聞けるというものではありませんでした。それにクリスマス、私たちはクリスマスをご一緒させていただきましたけれども、キリストをその胎に宿したマリアとヨセフ夫妻でさえもどうかというなら、恐れるなという声を聞いたのは、それは見つかりによるものでありました。私は神の前に立つ見つかりガブリエルだ、恵まれた女よおめでとう、主があなたと共におられます。またダビデには、ヨセフには、ダビデの子であるヨセフよ、心配しないでマリアを妻に迎え入れなさいという、けれどもこれらは見つかりの声でした。しかしイエス・キリストが私たちのために成し遂げてくださった受肉、人の姿を乙女マリアの姿 体の中に宿ってくださって、十字架の上で贖いを完成してくださった、そのことの上にキリスト以前の時代には特別な語りかけでありましたけれども、私である、恐れることはないという御声は、キリストの贖いを根拠に今や全ての人に開かれている御声であります。そしてこの御声は私たちの恐れと必要をご存知の神様が、その必要を満たし祝福するために私たちに近づいてくださるときに、私たちに近づかれるときに語りかけられる御声であります。故にこのお読みいただきましたマタイの14章でありますけれども、イエス・キリストの弟子たち、この時も弟子たちは嵐の湖の中で先に進むことができずに恐れに支配されている、そういう状況でありました。けどもそんな弟子たちに対して、キリストは近づかれて、私である、恐れることはないと語られました。神様は近づかれるお方であります。愛するあなたにも近づかれるお方であります。あなたの恐れと必要を知られるお方として、この年もあなたの恐れを取り除き、必要を満たされるために近づかれるお方。それよりキリストは近づいて語られます。私である、恐れることはない、あるいはすべて重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさい、私があなた方を休ませてあげよう。同時にキリストはこのようにも語られました。そうであるにもかかわらず、あなた方は命を得るために私のもとに来ようとしない。キリストは私である、恐れるなと近づいてくださるお方けれども、命を得るためにあなた方は私のもとに来ようとしないとも語られました。ですからこの年、あなたの命の源であり、あなたのことを大切に思っておられるこのお方が皆様に近づかれるときに、恐れないでいただきたい。雑音や空耳と聞き漏らすことがないようにしていただきたい。恐れるな、私であると語りかけられるその御声は、あなたを言い余さる祝福の生涯へと招こうとしておられるお方の御声。高いビルの上に必ずあるもの、それは飛来神というものでありますけれども、飛来神はこの御影福音教会にもこの今あります。で、御影福音教会の飛来神はピーンとこう立っているんではなくて、十字架が飛来神の代わりになっているんですね。で、地面にはその飛来神の銅のこの本当にこのなんていうか打ち込まれてですね、この十字架と、この埋められているものは銅線で、太い銅線でつながれているわけでありますけれども、飛来神は何のためにあるのかに、まあ、読んで字のごとく飛来神という、この十字架に、この針に雷が落ちませんようにってい いう意味か、この飛来神に雷が落ちませんようにという意味かというと、そうではありません。雷がもし落ちるとするなら、ここに落ちてください。 ここに落ちるならばその建物他のところに影響をこの損傷が及ぶことが免れますから、建物の内側が壊れることがないように、むしろこの私の上に雷が落ちるなら落ちてくださいと雷を招き入れるために建てられているものが避雷針であります。そしてキリストは避雷針ではありませんけれども、十字架の上で神様の裁きを一身に受けてくださって、故にご自身に背を向け、自らを神とした人類に対する神の裁きはもはや終わった、満たされた、全ては終わった、完成した。ですから皆さん、もう一度この朝覚えさせていただきましょう。私たちは神様を恐れる必要はない、神様の御声を恐れる必要はない。あなたへの神様の裁きはキリストにあって、神様はご自身の後ろに投げ捨てられた。そした中で、私だ恐れることはないとこのところでイエス様からペテロが語りかけをいただいたときに、ペテロはどのようにしたでしょうか。彼は語りました。28節、するとペテロが答えていった、主よ、もしあなたでしたら私に水の上を歩いてここまで来いとお命じになってください。主よ、あなたでしたか、あなたでしたか、あなたでしたら私に命じてあなたの身元に行かせてください。そしてペテロは神様によって完成していただく、その人生を完成していただく道を歩み始め、その通りになりました。イエス・キリストがなぜ私である恐れることはないと語られるのかというなら、あの出エジプト記の中でモーセが、民があなたの名前は、じゃあモーセはあなたを送った神の名前は何というのかと言われた時に、私はあなたのことをどのように紹介させていただいたらいいでしょうか。神様が、私である、私はあってあるものだ。まさにそのお方は2000年前に私たちの救いのために乙女マリアのお腹を借りて、ありえないこと、神であるお方が人の姿をとって、けれどもその神ご自身であるキリストが私であると語りかけてくださる。皆さん、私たちはこの年の初めに用意をさせていただきました。この朝それは何かというなら、私だ恐れることはないと皆さん一人一人に語りかけてくださる神様の御声に対する応答の備え、応答の仕方を用意させていただきました。この年どんなことが私たちの人生の中にあるでしょうか。けれども私たちの必要を知り、それを満たしたもお方は私たちに近づいてくださる。そして私である恐れることはないと、その時に私たちは、主はあなたでしたか、では私に命じてあなたの御元に行かせてくださいと応答するものであらせていただこうではありませんか。そのようになさる一人一人の上に神様の恵みと祝福が 豊かにありますように。お祈りいたしましょう。初めてお祈りをまだ一度もなさったこともない方もいらっしゃるかもしれません。けれども今日神様、あなたは私はあるという方なんですね。主に私にも語りかけてくださる方なんですねと感謝しますと、あるいは心の内に示されている諸々の思いをこの方の前に注ぎ出して、そして新しい一年を始めさせていただきましょう。ご一緒にしばらくお祈りいたしましょう。